先生 CT などの診断をもって肺がんですとなった場合のその後なんですけれども、どういった流れになっていくんでしょうか。
そうですね、CT で肺がんらしい影というようなところまではいけても、はい、肺がんかどうかっていうのは実際にその細胞なり組織を取ってこなければならないんですね。その取ってくるためには今日本で一番よく行われているのは気管支鏡検査というようなことで、胃カメラではなくて肺のカメラになります。それを行って、これはテクニックがいるんですが、つらい検査というようにお考えになるかもしれないですが、今は麻酔方法に関しても進歩してますから、そういったところで、ほぼ眠ったままで、そういった検査を受けるというようなことができるようになってきています。まずはその組織細胞をしっかり取ってきて本当にがんかどうかということを確かめるのが大事な検査になってきます。
はい、そして先ほど伺った肺がんの中でも小細胞がん、また非小細胞がん、腺がんですとか扁平上皮がん、大細胞がんとありましたけれども、その段階でそのいずれかは判明するんですか。
そうですね、細胞組織を取ってきたところで、それを免疫組織染色という、ちょっと、さらに進んだ検査法になりますが、そういったところで、それぞれのがんの特徴が出てきますから、それで見分けるというようなことになりますが、それで全てが診断つくわけではなくて、小細胞肺がんと非小細胞肺がんの違いだけが分かるというようなことも、中には起こってきたりします。
実際治療方法なんですが、全て手術となるわけでもないようですね。
はい、やはり手術というのは肺がんがそこの場所にとどまっている場合に有効であって、多くの肺がんは先ほど悪性度の高いがんだと、言いましたが、もう見つかった時点で、リンパ節、それは肺の肺門であったり、重核という食道とか心臓とかある部分があるんですが、そこら辺のリンパ節にすでに転移があるというような方が多いですし、場合によっては、脳とか、肝臓とか、骨とかそういった部分にすでに転移がある方もいます。そういった方は、残念ながら手術の適応にはならないんですね。
となりますと抗がん剤ですとか放射線というようなことを組み合わせていくことになるんでしょうか。
先ほど手術が適用になるのが、そのある場所にとどまったがんについてというような話をしましたが、放射線についても当てれる場所っていうのは限られてますから、手術と同じように、場所がある部位にとどまっているというようなところのがんが適用になります。その他、抗がん剤と分子標的薬、新たに出た免疫療法、これは全身どこに病気があっても効果を発揮できるというようなところですから、そういった住み分けができているというのが今の状況です。組織を取ってくるというようなところをお話ししましたが、それと並行してですね、全身に転移がないかどうかの検査をします。それはCT 検査を胸部だけではなくて腹部の方、例えば肝臓への転移とか、実は肺がんっていうのは副腎、腎臓のちょっと上の臓器なんですが、そこにも転移することが多くあります。そういったところを CT で調べる、また、骨の転移、これに関しては、我々今ペット検査、ペット検査ってご存知の方も多いかもしれないですが、1センチ以上のがんが体のどこにあってもそれをしっかり、見つけ出すことができる最新の検査であります。ただしこのペット検査で弱い部分っていうのは、脳の部分っていうのは、 あまり、はっきりわからないというようなところがありますから、脳転移に関しては、頭部の CT やら MRI、それらで、しっかり調べてみますから、今の3つですね、胸腹部の CT、 頭部の MRI、あとペット検査、これら3つが転移検索として我々が今やってるところです。
なるほど。肺がんであるかどうかの検査、そしてまたその後に転移のための検査ということで、一度診断を受けてしまいますと検査も大変ですね。
そうですね、ただ我々普段考えているのはできるだけ早く治療まで行きたいというようなところありますから、そこら辺の検査に関しては迅速にやるということで、例えば岩手医大に来られた患者さんはその初診日にいろいろ不安はあるかもしれないですけど、そういった気管支鏡の予約やら検査の予約、ペット CT、MRI の検査を初日に計画してしまうというところがありますから、ちょっと面食らってしまう方もいるかもしれないですが、とにかく早く検査をし診断をするっていうことを大事に考えています。
前半で進行スピードも早いということを伺いましたので、なるべく早く治療に入りたいというその思いということですよね。じゃあそこはリスナーの皆さんにもぜひ理解をしていただきたいというところですね。ところで先生、中には高血圧ですとか糖尿病ですとか心臓病、また他の臓器の病気などを抱えていらっしゃる方もいると思うんですが、そういったハイリスクの方というのは。
はい、実は肺がんっていうのは、高齢者に多いというがんではあります。がん自体全体を含めてもやはり年齢を経るに従って増えてくる病気ですから、これは肺がんに限ったことではないかもしれないです。やはり高齢者となると、先ほど言ったように高血圧とか心臓の問題、あとは高脂血症があるとか、いろんなお薬を飲まれている方もいるかもしれないですが、そこら辺は我々のところ総合病院でもありますから、その専門の先生と相談しながら、例えばそういった、心臓の病気を抱えているから治療ができないというようなことではなくて、心臓の病気がある人に関しては、それでは、いつもの治療とは違って心臓に負担をかけないお薬を使うとか、そういったことを考えていくようにしています。
さあ、あっという間に先生お時間となってしまいましたが、来週の予告というところで免疫チェックポイント阻害剤、ここはまた今興味を持っている方も多いと思うんですけれども、先生も患者さんから質問を受けることも多くないですか？
そうですね、免疫療法っていうのは、今回免疫チェックポイント阻害剤が2年前から、しっかり保険適用で使えるようになったんですが、患者さん方からは人気があって、そのいろんな免疫療法を調べてきて、こういうのはどうですかというような形で聞かれることが多いんですが、なかなか今までは実際に患者さんに、治療効果があったものっていうのは少なかったんですね。それが今回の免疫チェックポイント阻害剤は明らかにその効果もあるし、患者さんの予後を改善するというような効果まで見られたというようなことで非常に注目されています。
はい、では来週引き続き肺がんについてということでお話を伺っていきたいと思います。それでは前本先生、今回のまとめということで、予防に向けて日常生活でできることなどアドバイスをお願いいたします。
はい、手術後の方とか抗がん剤治療を実は外来でやってる方、またその他の分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤を外来でやってる方もいますが、その際にですね、あまりこう自分はがん患者だということで生活の範囲を狭めるっていうことはあまり ご自身の持っている免疫系を高めるということでいいことではないとは思うんですね。病院にはしっかり来て治療ということは大事ですが、普段の生活は、あまり無理をすることは良くないんですが、普段通りしていただく方が逆に生活のリズムもできて、いいことだと考えていますから、あまりがんになったところで、悲嘆に暮れているような、あと何も行わないというようなところは、逆に免疫系を下げてしまうんじゃないかと考えています。
治療についてはお医者様と綿密にコンタクトを取り、また会話をしながら自分の日常をこう淡々と過ごしていくということ、はい、ここは大きいポイントなんですね。はい、
我々の治療の目標が、もちろん長生きしてもらうということも一つなんですが、生活の質を下げて、もう治療だけのために、こう長生きというのは、大変なところではありますから、目標としては、その生活の質を維持しながら今まで通りの生活をして、それでさらに長生きしてもらうというのが目標ですから、そういったところでは普段の生活というのを大事にしたいと思います。